西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。桜の花の季節も終わっちゃいましたね。なんか今年はゆっくりお花見できました？ああ、またあかんかったわ、できへんかったわっていう方も大丈夫でございます。ここは5月の末まで桜がいっぱい楽しめるというところを今日はご紹介しますよ。偶数月の第3金曜は酒ミュージアム博士家記念酒造博物館の学芸員の皆さんに担当していただいています。日本にただ一つの日本酒と桜の博物館なんですよね。今日は学芸員の向山芽さんをお迎えしています。向山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ここではまだまだね、いっぱい桜楽しめるんですよね。
はい、5月の末まで皆さんに桜を楽しんでいただけるようになっております。
はい、というところを今日はたっぷりと、ね、ご案内いただくんですが、もう早速行ってきたよっていう方から、ね、もうメールを頂戴しておりますよ。いつもありがとうございます。ホルルンさん、桜、小葉の蜜葉ツツジと西宮の春を満喫しているうちに4月も半分を過ぎてしまいました。さて今週は酒ミュージアムの大花爛漫がテーマですが、先日見学させていただきました。美しい数々の短冊や美術品は花や自然への愛が感じられました。中でも大花門研ぎ出し蒔絵床下町、これめちゃめちゃ漢字だらけで
難しい
ですよね。はい、これは陽光を浴びること、日の光をね浴びることによってより美しく鑑賞できるというもので、ほのかなライトアップが学芸員の方々の推しへの一途な思いのように感じられました。展示の前に立つとゆったりと座りながら鑑賞する笹部氏の背中を見たような気分になりました。今夜の推しも楽しみに拝聴いたしますと、ホルルンさん、いつもありがとうございます。そうなんですよ、今日は現在、酒ミュージアムで開催中の春季展笹部桜コレクション大花爛漫の見どころを向山芽生さんに教えていただこうと思います。ということで、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、いやもう本当桜真っ盛りですよね。
はい、そうですね、は
い、もうあのいろんな展示室にもういろんなものがてんこ盛りで、しかもこれあの前期と後期でガラッと入れ替わるぐらいすごい作品数をお持ちでいらっしゃるんですよね。
そうですね、毎年、うん、あの春季展前期と後期で作品入れ替えしてるんですけれど、それでもやはり皆さんにいっぺんには全てお見せしきれないくらいいろんな種類の作品がお持ちだったので、もう本当にすごい日本有数の桜のコレクションというところでお楽しみいただければと思います。
でこの前期がもう間もなく終わるんですよね。
はい、そうなんです、はい、
20日まで。
そうです、今度の日曜日の20日で前期終わっちゃうんです
ちょっと待ってください、もうあんまり残ってないっていう感じなんですけど、ここでしか後期になったらもう姿を消しちゃうものもいっぱいあるので、前期後期ぜひぜひ2回足を運んでいただきたいわけですよね。
はい、本当にガラッと展示変わりますので、うん、同じテーマでもこれだけ違う作品が出るんだなっていうところをぜひ見ていただきたいです。
ホルルンさんはきっとね後期もね足を運んでくださると思うんですが、さあその20日までが前期で、21、22が休館で、ここでガガガッと入れ替えるわけですね。
はい、頑張ります
後期が4月の23日水曜日から5月の26日の月曜日までという。
はい、はい、
さあその大花爛漫一体どんなものが見られるかというその見どころをじゃあ まずはご紹介いただけますか。
はい、今回の展示はタイトルにもあるように、うん、桜花爛漫、この花は花ではなくて歌ですね。
そうなんだ、そうですよね、はい、ここがポイントですか。
はい、そうなんです、はい、桜の花と同じように、まあ、歌も咲き誇ってますよということで、うん、このタイトルを今回はつけてます。
なるほど、歌がいっぱい出てくると、
はい、
登場してるんですね。これなんか読める歌もあれば、これなかなか難しい判読がみたいなところもあるんですが、さあどんなところからじゃあまずは見ていっていただきましょうか。
はい、最初のお部屋第一展示室では、まあ、まず桜と歌の結びつき、どんな感じなんだろうっていうところを見て取れるような作品を並べております。
はい、
昔からも桜と歌、和歌とか俳句とかには強い結びつき、深い関連があるっていうことで、皆さん歌っていうと古今和歌集なんて聞いたことがあるかなって思うんですけれども、これは平安時代に作られた和歌集なんですね。
うんうん、
で実はもっとそれよりも前に作られた奈良時代の和歌集は万葉集っていう本なんですけれど、
はい、
万葉集は結構梅の花について読んでる歌が多かったんですよ。
あ、桜じゃなくて。
そうなんです、奈良時代は結構梅が綺麗な花だなって言っ て,
って、あ、花見といえば梅見だったんですけど
みたいなようだったんですよ。
へ、うん、
でも古今和歌集の方は花って言ったら桜を読むようになっておりまして、なので、まあ、平安時代から桜の地位が上がったと言いますか、うんうん、桜に注目が集まるようになったっていうふうに考えられますね。
はあ、なるほどね、はい、やっぱりなんかそれは理由があったんですかね。
そうですね、まだ奈良時代の時ってまだ遣唐使、その中国の文化を取り入れるっていうことがまだ行われて、視察に行って国内で取り入れようという動きがあって、うん、で、まあ、中国のその文化人とか学のある人たちはその梅の花とかをめでて漢詩歌に読んでたりしたんですね、うん、なのでそれの真似をしてた頃は、うん、やっぱその奈良時代万葉集では花といったら梅だったんです、
う
ん、
ああ、なるほど、はい。
でもう平安時代に入りますと皆さん語呂合わせで白紙に戻す遣唐使みたいなのやったと思うんですけど、 ありますよね。
行かなくなったんだ。
そうなんです、遣唐使を廃止したので、ね、その中国の文化を取り入れるのをやめて、はい、まあ、日本国内の生活に合った文化を大切にしていこうっていう運動や機運が高まっていったんですよ。
ああ、だから梅じゃなくて桜になってったと、
はい、桜はもう日本の山に前からあったっていうことで、うん、じゃあ春の花桜をめでようってなって、で桜をなんか歌 によく読まれるようになっていったっていうことみたいなんです。
なるほど、そういう背景があったわけですね、はい、でこの桜、まあ、いろんなところに登場してくるわけですけれども、もう歌にもそれから絵にもいろんなところにこう桜桜桜ってなったわけですね。
はい、そうですね、うん、第一展示室で今ご紹介してる中だと、はい、西行法師って平安時代の方なんですけれど、うん、お坊さんでたくさん歌を詠んでいた人で、この人はすごく桜花と、まあ、月とかが好きだったんです。桜の歌とか月の歌をたくさん残してるんですけれど、うん、はい、もしかしたらちょっとご存知の方もいるかもしれないですけど、ね、願わくは花のもとにて我死難、春きさらぎの望月の頃といって、まあ、自分が息を引き取るんだったら満開の花の時期がいいなっていう歌を読むくらい花が好きな方がいたんです、
うん、
で、まあ、そのくらい花と歌、そのテーマとして花っていうのがその好まれていたっていうことがちょっと伺えるんですね。
なんかこう華やかですしね、うん、なんかこう心も浮き立つようなね、春のそういうシーズンっていうのが好きっていう方も、当時はまだあんまり花粉症とかもなかったから
かもしれないです
ね、まあ、嫌いとかいう人はあんまりいなかったのかもしれないですね
ずっと寒い冬が続いて暖かくなってきて、うん、
はい、
花を開いて彩りも増えてってっていうところで、ね、やはり ね、多く愛でられてきたんですか ね、
やっぱり花が開いて、もうそれこそ花々が爛漫とっていうのはもう最高のやっぱり、ね、季節だったんでしょうね。じゃあその第一展示室にはその桜と歌の文化というその結びつきをいろいろと紹介してくださってる。
はい、
はい、
去年とかも結構ご紹介してました、あの三隈派といって桜ばっかり描いてた江戸時代の人たち、はい、この三隈派の作品も結構紹介しております。
はい、じゃあぜひこれも前期と後期では入れ替えがあるということで、はい、はい、もう前期も見どころいっぱいですからね、まずあと残り少ないですが
あと2日ぜひ足を運んでもらえたら、
ね、ですね。
はい、
はい、さあそれが第一展示室、そして第二展示室に移りますと今度は、
はい、第二展示室前半では名所と歌ということで名所の桜と歌に関する作品を展示しております。
ほう、
やはり桜の名所と言いますと、うん、皆さんやっぱりパッと思いつくのは吉野かなと思うんですけれど、
はい、
でその吉野といえば桜みたいに特定の地名を出すことで、うん、その特定の景色とか思いを思い浮かさせる働きをする言葉っていうのを歌枕というんですね。
はい、
でこの歌枕っていう技法を使ってその桜のことを連想させるために今吉野という地名を入れて作った作品っていうものが今回ここでは多数紹介しております。
はい、へえ、やっぱりお花見を吉野ではたくさんの人がしたんですかね。
そうですね、もともと吉野はその昔からその山岳宗教といって山でその修行をする人たちが桜を植えていったので桜がたくさん増えていって名所になったっていうふうに言われてるんですけれど。
そうなんですか。
はい、はい、でやはりその一目千本とも言われるくらいたくさんの花が咲いているということで、うん、その今の人も昔の人も桜といえば吉野を連想してそこの景色を詠んでいたということですね。
じゃあ今のお話みたいにもともとはじゃあみんなでウェーって花見をするために植えたわけじゃなくてその信仰の証とかいろいろなことで山を彩るようにまあ、吉野なんかを植えていったってこともあるわけですか。
そうですね、はい、
じゃあそのわーっていう感じの庶民のお花見っていうのはいつ頃からになってるんですかね。
それは実は江戸時代ぐらいから今のお花見のスタイルって定着していったっていうふうに言われてまして、結構まあ江戸時代は結構締め付けが厳しいっていう時代もあったんですけれど、うん、そういうところのなんか息抜きとして江戸の周りにあのお花の名所っていうのがどんどん作られていって、でそこにあの庶民がお弁当とかを持って一日騒いで、吉村さん次の日とかが頑張るぞっていう感じでお花見に行ってたっていうふうに歴史があるみたいです。
なんかリクレーションの一環としてというか
そうです、そうです、ガス抜きみたいな感じで楽しんでたみたいです、
ね、なるほどね。じゃあそれは江戸の近辺だけじゃなくてもう各地にそういう場所があったということなんですかね。
でもやっぱり江戸その時代はやはり江戸にすごく人が集まってたので、うんうん、江戸の庶民の娯楽としてそういうまあ花見の場所が設置されたり、でもまあもちろんその田舎の農民とかはやっぱ桜が咲く頃になると、あの農作業を始めなきゃなっていうことで、まあ、合図とかとして花見とか、でまあその田んぼの神様とかに捧げるあのこれから一年よろしくお願いしますという意味で宴会をしたりとかもしてたみたいですね。
宴会の意味がちょっと違うのかな。
ちょっと違うね、宴会の方向性だったみたいです。
この近辺とか、はい、今桜の名所とかもいっぱいありますけれども、当時はどうだったんですかね。
そうですね、どうなんだろう、でも歌枕として結構兵庫県にゆかりなる場所だと、はい、あの須磨とか明石も、まあ、歌枕として結構出てくる、あの枕草子とかあの源氏物語によく出てくるんですけれど、でもそれはその海の見える綺麗な場所とかじゃなくて、ちょっと京都の都からちょっと遠い場所に来たっていうちょっと裏寂しさを含んだ歌枕として使われてたみたいですね。
なるほどね。じゃあ当時はそうか、スマホで写真を撮りましょうみたいなのはないわけだから、その こう感動した風景を歌に読んでみんな残していったってことですか。
そうですね、うん、そう今は皆さん写真を撮りますけど、ここでこういう思いをして感動したから歌に残そうね、うん、こういう思いでちょっと寂しかったから歌に残そうっていう感じでみんな和歌を作って書き残していったんだなということで、今もだからそういう感じで和歌を読むとその情景が思い起こされるっていうところがあるのが面白いところだなと思いますね。
ねえ、でも今本当歌を読むとかってものすごく難しいことですよね、うん、当時の人たちっていうのはそれもごく当たり前のようにこなしてたんですかね。
そうですね、平安時代の貴族とかはやはり歌会とかをよく開いていたようで、あ、まあ、花見の歌会とかもそういう一環でよく行っていたようですね、
はい、うん、じゃあそういう素養を身につけるっていうのは大事なことだったんですかね、
一つ前の大河ドラマ光る君の中でも結構和歌が大事な役割を果たしてたと思うので、やっぱりそういう心の機微とかを汲み取って読めてこそみたいなのが、うん、当時の貴族にはあったんでしょうね。
なるほどね。今はねもうプレバトなんかで夏木先生にむちゃくちゃ言われてダメとか言われて難しいなと思うんですが、うん、でもこういう先人のね今回もたくさん展示されていますけれども、はい、歌をこうね拝見するとやっぱりはーってなんかこうね風景も浮かんできますし、うんうん、心根もなんかこう分かってありますし、やっぱりすごいことですねこれはね。
限られた文字でその思いを詰め込んで伝えるっていうところの工夫みたいなのが感じられますね、
うんうん、ねえそういうことなんですね、うん、さあその第二展示室名所と歌だけじゃなくて他のトピックもあるんですね。
はい、後半の展示室の方では、うん、桜の品種と歌ということで、いろんな品種の桜とそれに関する、はい、作品を紹介しております。
あの桜の品種ってこんなにあるんだってもうまさにびっくりしたんですけど、いくつぐらいあるんですかね。
そうですね、今だとまあ栽培されてる品種ってもう300種類以上とかは今でもあるんで、もっと多いかもしれないですね。
ねえ、でもかなり以前からもう 何十種類何百種類とあったわけですね、
うん、そうですね、うん、特に江戸時代は園芸のブームが起きてたんですよ、
はい、
でそのやっぱ珍しい桜、花びらの数とか色が変わってる桜っていうのが結構もてはやされていて、いろんな桜を集めた本とかも出されてたんですね、
はい、へえ。じゃあ研究なんかもどんどんされてたってことですか。
新しい品種を生み出すとかもしてたみたいですね、
うん、今はねそれこそバイオでとかね、いろんなあのやり方がありますけれども、うんうん、当時はじゃあもう本当にその何おしべとめしべをとかなんかもう非常にこうねアナログなやり方で、でもたくさんの品種が生み出されていってたんですか。
そうですね、今皆さんがよく目にするソメイヨシノとかも、うん、はい、江戸の終わりとか明治の頭くらいにできてきた新しい品種なんですね、
うん、そうなんですか。あ、なんか接ぎ木をしたりとかね、なんかいろんなことをしてこう増やしていくんですよね、はい、へえ。じゃあその今ね我々なんか宿賀舞桜とかね、うん、権現平桜とか、今津寒桜とかもなんかうわーって思ってますけど、これがもっともっと後のようになったら いっぱいある当たり前の桜になっていくのかしらね。
なんかもういろんな桜でその、うん、今は結構ソメイヨシノ一色っていうところも多いですけど、はい、そういうところもいろんな桜で色とりどりになってたら面白いですよね。
まあ、あの本当にあの一重の桜とあと八重桜とかね、うん、ちょっと色が違うとかっていうぐらいは分かりますけど、そんなにたくさんのいろんな変わった品種が生み出されていたんですね。
はい、うん、で、あの三熊派の絵師の中に広瀬海院という絵師がおりまして、はい、この人は結構桜を描き分ける、いろんな品種を描き分けるのを得意としてたという方なんですね、うん、
はい、
でその方が描いたあの屏風絵があるんですけれど、はい、今回も展示してまして、こちらの大花36品色紙短冊貼り混ぜ屏風という名前がついてちょっと長い名前がついてるんですけど、
ほうほう、36の種類。
そうなんです、36種類の桜を選び出して、
はい、
それぞれ書いて、その品種に寄せた歌も添えるっていうものなんですね。
はい。
で、この36っていうのを36歌仙っていうふうに呼んでるんですけれど、
はい、
その歌仙っていうのは漢字は花を選ぶと書いて36歌仙なんですけど、うん、これってもちろんの和歌の36歌仙、うん、歌の仙人にかけた言葉遊びでもあるんですね、はい、なのでそういうとこでも桜と歌って結構結びつきが深いんだなっていうとこが伺えます。
はあ、これは大からまいらしていただいた方には多分手に取っていただいたと思うんですが、出品目録っていう、はい、ね、ピンク色の冊子があるんですが、その中にこれ36種類全部書いてあるんですね、はい、
そうです。ぜひね、はい、皆さんにその、うん、和歌の内容も含めて桜の品種も楽しんでいただきたいなということで、今回36の桜に寄せられた和歌をすべて本国分かりやすく文字に起こして目録の方に載せております、
うん、あ、そうか、なかなかその屏風を拝見してもヒューって書いてあるから読めないという
崩し字はなかなか、ね、読み取るの難しいので。
なるほど。じゃあこれはもう本当にね、あ、そういう歌だったんですかっていう意味でもぜひ手に取っていただいて、まあ、見比べながらね、はい、見ていただきたいなと思うんですが、その36品種、
はい、
元日桜なんていうのもあるんですね
そうですね、はい、なかなか今では耳なじみのない桜っていうのもいろいろ載ってますね。
なんか本当にずらっといろいろ名前があるんですが、ツヤ桜とかなんかちょっと色っぽい感じもしますし、芝山桜、それからまあいろいろとこあるんですが、この中で向山さんちょっとこれはぜひぜひみたいなのってなんかピックアップしていただくとしたら何がありますかね。
後期展示の方の屏風に載ってるんですけれど、
はい、23日からの公開になる分ですね、はいはい、
不現像桜という桜がありまして、
不現像桜、
はい、はい、これ実はその酒ミュージアム酒蔵館の前庭にも生えてる桜なんですけれど、うん、ただ八重桜の中心からめしべがちょっと葉っぱみたいな感じになって2本出るっていうちょっと変わった桜なんですね、
うん、この不現像桜って象さん
そうですそうです、鼻の長い象さんの牙が2本ありますよね、
はい、
牙にその葉っぱみたいなめしべが似てるってことでこの名前が付けられてるんですね、
う
ん、
ほう、これはでもあんまり今どこにでもあるという品種ではないんですかね。
そうですね、なかなかあんまり植わってるとこはないかなって思います。
造幣局の通り抜けの、
はい、
中にはこの不現像桜、
はい、もともとの原木は京都の方にあったというふうに言われています。
そうなんですか、はい、じゃあぜひね、ミュージアムの前に咲いてるんだったらすぐ見に行けますか。もうでも今年は
そろそろ散り始めって感じなので、ぜひこの
ですか、はい、
土日とかで最後の花を見に来ていただけたら
そ
れを覚えていただいてまた水曜日からの後期で、
うん、見ていただくというこの不現像桜に添えられた歌っていうのが、あまねくや世に香る蘭賢くも仏と象の名をおいし花、はあ、仏と象、
はい、
そうなんですか。
そうですね、この不現像の不現っていうのは、はい、不現菩薩様の不現なんですね。
は
あ、で不現菩薩さんが、うん、像に乗っているということから、うん、ついた名前でもあるので、
はい、
でこの歌ちょっと面白いのが不現像の字がそれぞれ入ってるので、
うん、
読んでいくとこの不現像の名前をうまく歌に読み込んだ歌になってるんですね。
そういうところも工夫が凝らされてるというかちょっとおしゃれな感じなんですね、はい、
それもやっぱその詩の意味を、うん、見てから分かることだと思うので、うん、ぜひ 読み下すとで意味を見ながら絵を見ながらで楽しんでもらえたらなと思います、
うん、はあ、この屏風、和歌の屏風っていうのは毎年、まあ、この季節には展示をしてらっしゃるそうですけど、はい、こんな風に歌をちゃんと書いてくださったの今回初めてなんですか。
そうですね、うん、なかなかその皆さんにしっかり全部読んでいただく機会ってないので、
はい、
同じ作品でもちょっと見方を変えると、うん、あ、こうやって楽しめる方も変わるんだなっていうところもぜひ体感していただきたいですね。
いやー、これは前期後期ともね、足を運ばなきゃなーなんて明日明後日でなんとかみたいな方も多いかと思うんですけれども、はい、さあこの他にもまだまだ見どころがいっぱいあります。後半もぜひよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
今日の西宮再発見は、酒ミュージアム、博識記念酒造博物館の学芸員の向山明さんに、現在開催中の春季展、笹部桜コレクション、桜花爛漫の見どころを教えていただいています。桜の花ではなくて、歌のね、爛漫と書く、桜花爛漫なんですが、さあ、前期があと2日、そして後期とガラッとまたね、展示も変わるということで、ぜひぜひ、いらした方もね、またお運びいただきたいと思うんですが、さあ、第1、第2と展示室ご紹介いただきました。第3展示室には何が？
はい、
はい。
第3展示室と、その手前の、まあ、廊下を合わせまして、笹部慎太郎さんの、に関わる桜の歌と、まあ、作品をご紹介しています、
うん、はい。
笹部さん、いろんなものを美術品とかだけではなくて、うん、文献資料、本とかもたくさん集めてたんですね。
ほうほう。
で、その本の中に和歌、歌集、句集とかそういう歌を集めた本っていうものもたくさんありまして、うん、
はい。
で、笹部さんは結構記録をたくさんつける人だったんですけれど、その中に和歌を集めたノートっていうのもあるんです、
はい、
で今展示してるのはその和歌を、桜に関する和歌を50音順に並べてノートに写したっていうものを皆さんにお見せしております。
すごい。これは笹部さんがお作りになったというのではなく、それまでにあるものをこう集めてきて、
はい、そうですね、もう昔からすごい古い時代から、はい、いろんな和歌集に載ってる桜の歌だけを集めて、うん、
はい、
五十音順に並び替えて手書きでっていうノートなんです。
すごいですね。これその実物のノートが、
はい、
ね、展示されているということなんですね。いや、でも本当にマメなっていうか、すごい方だったんですね、はい、笹部先生ってね。で、どんな桜が、まあ、挙げられてるんですか？は
い、そうですね。やっぱ古い歌から、まあ、うん、その時代ずっと親しまれてる歌までいろいろありますし、
はい、
まあ、和歌のノートももちろんなんですけれど、うん、漢詩に詠まれてる桜であったり、まあ、狂歌といって、まあ、ちょっと世を風刺するような和歌の集めた、うん、桜に関する狂歌を集めたノート、まあ、俳句やレンガを集めたノートっていう感じで、うん、いろんなもう桜に関する歌を集めたものを展示しております。
もう桜に関してはもうそのね、木ももちろんですし花もですけども、という歌ももう全てが愛おしいっていう感じをお持ちだったんですかね、うん、
やはり昔の桜と今の桜って違うのかなっていう観点とかもあったみたいで、
う
ん、
ほうほう。
その笹部さんはその明治から昭和にかけて活動していた方ですので、
はい、
ソメイヨシノがたくさん植えられた時代の方なんです、うん、でもそれよりも前の様子っていうのを知りたいというふうに考えておりましたので、うん、そのソメイヨシノがない時代の作品を通して、うん、その時の桜の様子っていうのを知ろうと思ってたっていうところがあるんです。
そうなんですか。特にここは見ておいてくださいねみたいな、ありますか、向山さんの推しのポイント、はい、
そうですね、自分が買った本をいつどこで買ったみたいな記録帳があるんですけど、そこにこのフレーズ は桜のことを言っているっていう風に書き写したりしてるので、うん、こういう風にして自分の本をなんか買った本を自分のものにしていったんだなっていうところが見て取れるのがちょっとここの廊下の展示で注目してほしいとこですね。
じゃあぜひ立ち止まって、はい、じっくり見ていただきたいですね。はい、はい、その他にはどんな活動が紹介されてるんでしょうか。
はい、展示室に入ってでからはその笹部さんの活動と、うん、まあ、活動に関する作品っていうものを紹介しておりまして、
はい、
笹部さん晩年の頃の一大事業なんですけれど、うん、岐阜県の三幌ダムという大きいダムがあるんですけれど、
はい、
そこの水底に沈んでしまう運命にあった桜の移植っていうのを指導しているんですね。
うん、
でこの桜松川桜って言うんですけれど、この桜の移植に関する記録っていうものもご紹介しております。
はい、
でその移植について笹部さんに依頼したのが、うん、電源開発の総裁である高崎達之助さんという方で、
はい、
川西の方に記念館とかもあるんですけれど、その高崎達之助さんはそのダムの桜のところに、まあ、顕彰碑というかその桜に関する石碑っていうのを残しておりまして、
ええ、
でそこの歌にはふるさとは水底となりつ移し岸、うん、この追い桜酒とこしえになんて歌が刻まれてるんですね。
ねえ、もともとねそこに植わってた桜っていうのはもうね水底、うん、それこそダムで水没しちゃうというの で、はい、全部これを移植なさったわけですよね。はい、一大事業だったんでしょうねこれはね。
本当に大変な事業だったってことで、その樹齢当時で400年とかいう古い桜がちゃんと定着して咲くことができるのかっていうところが非常に注目されて大変だったってことなんですけれど、やっぱそのダムの底に沈んでしまった村の人たちが桜を咲いてるのを見て、うん、涙を流してるのを見てよかったなってなったっていう感じで、
ね、はい、いいお仕事なさいましたよね。
今も見られるんでね、
うん、ぜひ見に行っていただきたいですね。松川桜、はい、その他、
はい、さっき名所でもご紹介した吉野にもやはり笹部さん縁がありまして、はい、うん、そこに笹部さん松王の碑という石碑を自分で建ててるんですよ。
はい、
でこれは桜を称えるっていう意味がありまして、うん、実は桜って皆さん花にばかり注目しがちなんですけれど、うん、今大河ドラマベラボーで版画、本をたくさん印刷してるじゃないですか、うん、
はい、
でそういう時に使う版木って結構桜の木が使われてたようなんですよ。
そうなんですか。はい、うん、
で太鼓鼓とかの胴にも桜が使われてたりと、うん、花以外のとこでも日本の文化を下支えしてるのは桜、はい、でもみんな花にばっか注目するから、うん、桜に対するいたわり感謝が足りないんじゃないかってことで、
うん、ここも使われてるんだぞみたいなところも紹介していただけてるのね。
う
ん、
で、はい、正王の日っていう桜を称える石碑を建てておりまして、う
ん、はい、
あそこのに刻む文面とかを、うん、考えている様子とかいうのも作品の資料で展示しております。
そうなんですか。はい、そして
そしては笹部さんといえば、うん、駅楽山荘ということで、はい、去年もご紹介、うん、ラジオで紹介させていただいたんですけれど、
はい、
自分の実験場である駅楽山荘についても、うん、ご紹介しております。
はい、
たびたびいろんなお客さんを招いていたんですけれど、うん、やってきたお客さんから桜に関する作品をもらうこともあったようで、
うん、
やはり笹部さんが桜大好きで、うんうん、桜に関するいろんなものを集めてるからということで、
うん、
自分が持ってるより笹部さんが持ってた方がいいだろうってことで、そういう作品をプレゼントしてくれる人っていうのもいたようなんです。
はい、うん、だからいっぱい集まってきたっていうことなんでしょうね。うん、
桜が桜を呼んでって
、うん、素晴らしいご縁ですよね。ね、それから川柳作家の方のなんか川柳とかもあったりとか、
はい、
本当にここも見どころがいっぱいあるんですが、
はい、
なんか桜が書かれてない歌の短冊もあったりとか、
はい、
そこになんか桜に何か皆さんに詩を書いて歌を書いてもらう？
あ、そうなんです。最後の部屋では、
はい、
そうですね、今まで桜の歌っ ということで、うん、まあ、歌が載った桜の作品っていうのを紹介してたんですけれど、はいはい、最後ちょっとだけ、歌がなくても桜だけを描いた作品っていうのを、一部展示しているんですね、
はい、
で実は皆さんにそこにぜひ添えるような歌を読んでいただきたいなっていうことで、うん、そういう作品を置いております、
はい、もうこれはあのね前期からも皆さんになんかいろいろ投票っていうかやってもらってるみたいですね。
はい、はい、そうですね、うん、皆さんにぜひぜひということで、うん、結構来てくださった方がその桜の、うんうん、俳句を読んで紙を入れてくださるんですね、はい、でいいですよってあの、うん、丸してくださった方はその館内でご紹介したり、うん、これからあの館の公式のインスタグラムとかでもご紹介していけたらなというふうに思っております、う
ん、これはトーク俳句なんですか、それとも短歌？
全然もう俳句でも短歌でも、うん、何ならあの漢詩でもいいんで、
はい、あの思ったままをその桜の花からのインスピレーションで作っていただきたいということで、はい、あ、これは皆さん参加型で面白そうですね。そう、参加型といえばあのミュージアムトークもありまして、はい、皆さんに参加していただきたいんですが、これが、
はい、5月の3日土曜日ゴールデンウィークにあの後期展示の見どころ解説ということでミュージアムトークを行います。
はい、
で、5月の3日14時、午後2時からミュージアムトークでお集まり、はい、あの入館した方はあの、うん、ご自由にお聞きいただけるようになっております。
はい、これはどなたが、
私が、はい、解説を担当いたします。
ぜひぜひお出かけいただきたいと思います。それから5月の17日の土曜日にも何かあるそうですね。
はい、はい、17日の土曜日は、うん、あの北野映像さんという方をお招きいたしまして講演会を行います。
はい、
でこの方はあの生前の笹部さんに新聞記者としてインタビューをした経験があるという方で、
あ、実際にお会いになったことがある。
はい、は今あの94歳、うん、なんですけれどすごくお元気で、はい、ぜひあのこの機会に笹部さんとの思い出をということで、うん、特別にお話しいただけることになりました。
これも楽しみですね。
はい、
これは5月17日の土曜日の、13時半から、
はい、
ということでございますので、はい、これも別に予約とかはなく、
そうですね、申し込みなしで、はい、当日あのご入館いただいた方に、うん、あのお聞きいただけるようになっております。
はい、その他あのいろんなイベントについてはサケミュージアムさんのホームページやインスタグラムでぜひチェックをしていただきたいと思います。サケ、はい、ミュージアム阪神西宮駅から南へ歩いて15分のところ、倉掛町にあります。開館時間は午前10時から午後5時まで、入館は午後4時半までです。毎週火曜日ですが、4月の29日と5月の6日は開館し、その代わり4月の30日と5月の7日が振り替え休館となります。入館料は一般500円、小中学生は250円です。というわけで、後期は4月の23日の水曜日からスタートということで、前期が20日まで。21、22は入れ替えのために休館ということですね、はい、ということですので、ぜひお気をつけて、またあの後期も絶対来ていただきたいですね。
はい、ぜひ見に来ていただきたいです、
ね、そして次回のサケミュージアムさんの登場は偶数月の第3金曜ですので6月の20日となります。学芸員の大浦和也さんに宮水についてお話を伺おうと思うんですが、なんか宮水の展示が始まってるんですって。
はい、4月の頭から酒蔵館の小ホールという場所で宮水の小展示というものをスタートしたので、うん、ぜひこちらも合わせてご覧いただけたらと思います。
は
い、
そうですか。じゃあ6月の時はね、大浦さんからもこの展示についての話もあるかと思いますが、はい、一足先に見といていただくと、
ぜひ予習に来ていただければと思います。
そうですね。そして第4金曜日は月替わりでゲストティーチャーをお迎えしてお届けしています。来週の4月の25日は西宮市吹奏楽連盟の理事長の池上達志さんをお迎えして吹奏楽の聖地西宮と題してお話を伺っていきます。どうぞお楽しみに。というわけでね、次回の大浦先生のメッセージもお待ちしていますし、池上先生へのメッセージもぜひぜひお寄せください。お待ちしています。でもあの本当にもうね、あの本物の桜はちょっと散りかけ、もう八重桜ももうそろそろっていう終わりかな。
そうですね、
っていうところですよね。はい、でもまだまだ サケミュージアムの中には、はい、桜の花がてんこ盛りでございまして、はい、
5月の末までお花見を楽しんでいただけます。
大岡らんまん、今年は桜の歌にスポットを当ててという展示になるわけなんですけど、でもあれですよね、前期と後期ガラッとって言ってもいいぐらいの点数を入れ替えて、はい、それでもまだご紹介できないコレクションがいっぱいあるんですか。
そうですね、まだまだお見せしたかった短冊とか、はい、いっぱいあります。
もう桜っていうのはもうみんな大好きですし、特に西宮はね、鹿が桜ですから、うんうん、市民にとってもねめちゃめちゃ身近なお花ですから、はい、なんか出かけてってぜひ、またあの桜のうんちくも語りながらでも今回あの本当に良かったなと思うのは、今まであの本当に達筆すぎて、なんて書いてあるのかなって分からなかった歌がちゃんとあのこうやって、ね、解説というか書いていただいたので、はい、
もうすべての掛け軸とか短冊に、うん、あのつけてますので、はい、ぜひあの内容も味わっていただきたいですね。
そうですね、ぜひぜひ大岡らんまんお出かけいただいて、まだまだ春はこれからだぞみたいなところをね楽しんでいただけたらと思います。というわけで、偶数月の第3金曜サケミュージアム博士家記念酒造博物館、もう一つだけですよ日本で、日本酒と桜の美術館って博物館っていうのはね、はい、というわけで今日は学芸員の向山芽衣さんに笹部桜コレクション大岡らんまんの見どころを教えていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。